ライフイズ地域の幸せ漢方。さてスタジオ周辺、少し太陽がね、こう差し込んできて、内側から見るとあったかそうな雰囲気はしているんですけれども、お外はどうでしょうか。さて、今年第1回目になります地域の幸せ漢方。お客様は地域道薬局赤座千雪先生です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
千雪先生は、はい、年末年始はどんな風に過ごされましたか。
それがですね、はい、主人が31日に急な発熱が出て、また巣はインフルエンザかと船入りに駆け込んだんですけれども、検査をすると陰性で、何ともなかったんですけどね、やっぱり疲れが出て、日頃こう緊張して仕事している人っていうのは、休みにねよく体を体調を崩される方多いですけれども、はい、やっぱりホッとするんでしょうかね、体調を崩してしまいまして、もう本当におとなしい年末年始を過ごさせていただきました。
チェキ先生は大丈夫だったんです
ね。はい、私はもう映らず免疫力をつけて、はい、元気で過ごしました。
それはね、はい、ご主人様にとってはちょっと残念な、はい、年末年始だったかもしれませんけども、ね、きっと休養をね、はい、しっかりと取られたことだと思います。
はい、
だ千雪先生、今年どんな風な年にしたいなと思われますか。
そうですね、今年はいろいろ勉強もね去年たくさんしたんですけれども、うん、それをきちんと千雪堂のスタッフとかいろんな方に伝えていくように、構築して、今度は去年は吸収の年だったんですけど、今年はもう発表するというか情報発信の年にしようと思ってます。
楽しみにしています、はい、さあそれでは今日のテーマは何でしょうか。
はい、漢方薬で、冬といえば季節ごとにその、春夏秋冬と、そして季節の変わり目で、体の臓器を大切にすると健康に過ごせるという考え方があって、これは陰陽五行説というふうに言っています。はい、で冬といえば腎なんですね。
腎機能の腎。
そうなんです。
はい、
腎といえば尿を作ったりとかするところですよね。で漢方で腎っていうと、その水分代謝のことももちろんなんですけれども、生殖機能とか成長するとか、そういったホルモン機能とか、そういったことも全て含めて腎と言います。
おー、なんか幅広いところで働きがあるみたいですね。
はい、そうなんです。でこの、臓器の腎っていうのは、漢方の中では精力の精っていう字がありますけども、この精っていうものが、満ち満ちていって臓器の働きをこう活発にしていくというふうに考えてられています。その精というのが2つあって、先天の精っていうのと後天の精で2つに分けます。
はい、
で先天の性っていうのは生まれつき、うん、お父さんお母さんから受け継いだ生まれつきの性、精力、
いわゆる遺伝子から来るもの。
そうなんです。
はい、
はい、元気で生まれてきたねっていうのがこの性ですね。もう一つはその性がどんどんどんどん生きていけばいくほど減っていくんですけれども、今度は、生まれ落ちてから、吸った空気とか、食べた食べ物で自分の体の中で作り出していく後天の精力、これを減っていくものと自分で作っていくもの、これを合わせていって腎の機能をバランスをとっていくというふうに考えています。
はい、
これが一番活発になって大切なのが、冬の季節というふうに言われています。で人生の中において生まれ落ちてからそれから死んでいくまで、これも腎の働きが活発になって成長していき、そしてそのまま腎の働きが進んでいって老化して死んでいく、これも腎の働きが伸びていってそして縮んでいくという働きがあります。この中で今日のテーマは、天気という時期があるというふうに言われています。はい、これは、生殖能力が備わる時期というふうに言われています。よく今漢方のコマーシャルで、女は7の倍数で体が変わっていく、はい、男は8の倍数って言われています。で男性の生殖能力が備わるのが28、16歳 女性は2匹14歳というふうに言われています。だから昔ね、初潮が来るのは14歳っていうふうに言われていたんですけれども、最近のお子さんはね、どうでしょうか。
小学生とかでもよく聞きますよ ね、
ちょっと早めに、来る方が多いと言われています。まあ、昔と比べて栄養状態がいいとか、そういうこともいろいろあるんですけれども、実は食べ物の中の、まあ、牛乳とか鶏肉っていうのが、まあ、非常にホルモンを使っての生産された食事ということで、そういった食べ物のアンバランスによって、本来ならば、まあ、14歳ぐらいに生殖能力がしっかりと培われてくるのはいいんだけれども、体は出来上がってないのに先に初潮が来てしまうということが今多くなっていると言われています、はい、でその区別ってどういうふうにね、つけたらいいのってよく質問を受けるんですけど、やっぱり体がきちんとしてないのに初潮が来ちゃった場合には、だいたい28日周期から来るというふうにこう周期が来るんですが、まあ、14日ごととか、それからあるいは2ヶ月来なくて、そしてまた短くなって、まあ、生理不順があったり、そういった形で、生理が始まってしまう女の子なんかは、まだ体ができてない時にちょっと早く来ちゃったっていうことが言えると思います。
なるほどね。そのことによってやはり、まあ、弊害といいますか、やっぱ体に負担とかっていうのがありそうですね。
そうですね、やっぱり生理来ること自体がすごく嫌になっちゃうってね、思ったらとっても悲しい話で、初潮が来るっていうのはお赤飯炊いてね、はい、喜ばしいことなんですけど、まあ、恥ずかしいとか面倒くさいとかっていう風に思ってしまうと困るんですね。それを、まあ、一番影響力があるのはお母様で、よかったねって、本当にいいことだよっていう風に本当に言ってあげてほしいなと思っています。で、漢方薬もですね、そういう時にもし、うちの子が普段よりもちょっと早く来てしまって月経がまだコントロールがついてないって言った時には、ぜひホルモン剤ではなくって漢方薬を使うことによってきっちりきっちりとした生理が来ますし、気持ちよく月経周期を感じていただけるようなお手伝いができると思いますので、もし悩んでらっしゃるお子さんやお母さんがいらっしゃったら、ぜひ利用していただきたいなと思います、はい、あとは子供さんの頃っていうのは、昔はね、カフェインね、コーヒーは子供はダメよとか、それから唐辛子ダメよとか、
はい、
言ってましたよね、刺激物ダメよって。やっぱりそういうことっていうのは、ちっちゃいうちのそのお父さんお母さんからもらったジンの力というものを早く消耗してしまう可能性があります。
なるほどね、せっかくいいものもらってるのに、
そうなんです、
食べ物によってそれを減らしてしまうってことですかね。
そうなんです、だから食べ物もそうですし、あともう一つは、この間厚生労働省から発表がありましたように、3歳の子どもの睡眠不足が発表されておりました。
3歳の子どもの睡眠不足ってどういうことでしょうか ね
やっぱりお父様お母様の、まあ、起きられている時間とかそういうのもあるんでしょうけれども、まあ、子供さん自体もその
タブレット
で、
はい、
YouTube ですか
とかインターネットですね、は
い、そういうもので、まあ、画像を見たり映像を見たり楽しんでらっしゃる時間が長いのかもしれないですけど、このジンの世紀っていうのは実は夜に非常にこうグググッとこうアップするものなんです、
はい、
だから夜しっかり寝かしつけるということで、このジンの精気っていうものを、補充することもできます。逆に睡眠不足だとその生きるエネルギーを、まあ、どんどん早く消耗してしまうので、結局その寿命が、まあ、短くなっていくっていうふうに考えられるんです。一本のそのろうそくがその人の人生だとすると、そのいろんな刺激とかそういうものでこうなんて言うんでしょう、ろうそくの火をこうふーっと吹いてどんどんこう燃やしているイメージです。そうではなくて、適切なスピードで綺麗な火をこう綺麗にこう灯していく、そうやって生きて生まれてから死ぬまでを綺麗にこう燃やし上げるというか、それがまあ非常に大切なんじゃないかなというふうに感じます。
なるほどね、
はい、
今例えてくださったろうそく、とてもイメージしやすいですよね。
よかったです、はい、 だからその子供の頃にしっかり手をかけて育てるということは、うん、まあ、非常に大切だと思うんですが、はい、まあ、あるお母さんからお姑さんからね、うん、そんなに手をかけたら、ね、体が弱くなるからいい加減にしなさいよとか、うん、そういうふうに言われてショックだったっていうお母さんのご意見があったんですね、うん、確かにあの過保護になりすぎたりとか、うん、そういうことは良くないですけれども、あのある先生の話でね、アユっていう魚をご存知ですか、
はい、
アユって一年魚なんですね、うん、でなかなか養殖が難しい魚なんです、うんうん、ところがその稚魚の時にしっかりと栄養とそれから病気をしないように、うん、面倒を見てあげると養殖が成功して、まあ、非常に元気に育つ成魚になるのがね、確率が高くなるんです。だから適切なやっぱり手のかけ方っていうことを子どもの時にしっかりしておくこと、これがやっぱり将来元気な体の源になると思いますので、まあ、その加減が難しいと思いますけれども、今を子育てをなさっているお母さん方にも、まあ、そういうきちっとした食べることから寝ること、それについては、まあ、昔からおばあちゃんが言ってたなとか、うん、みな言い伝えとか、うん、そういったものを大切にして、もう一度あの振り返って、うん、東洋医学とかそういういいものを思い返していただきたいなって思っています。
そうですね、はい、これは、まあ、あの決してあのお子さんだけじゃなくって大人もそうですね、ついつい睡眠不足になってしまいがちですけれども、いつまでも
そうですね、
ね、タブレットでこうね
あの時間は何なんでしょう ね、あっという間に経ってしまいますね。
本当あの10分だけとか思うけど、結局あららら、あっという間に1時間ってことは多いですよね。
本当そうですね、あと次の世代を産む人も、うん、自分の人の生気が次の子供に行くんですよ、で自分自身を大切にするということは、次の自分の子供にたくさんの先天の性を分けてあげられる体になるということなので、本当にあの大切にしてもらいたいなと思います。
本当ですね、
はい、
今食べているもの、そして生活環境が自分の体を作り、そして後々の、ね、世代 の、
その未来も
未来を担っている体でもあるということですね。
そうなんですよね、もう本当にあの去年もね、いろんな方が亡くなられましたけど、やっぱりすごく頑張ってらっしゃる方はやっぱり早く寿命が来てしまうような気もするんですが、まあ、適度に体を休めながら皆さん本当にあの元気に過ごしてもらいたいなと思います。
そうですね、さてこの腎にとっていい食べ物というのは何でしょうか。
はい、腎の色っていうのが実は黒なんですね。
ちょっと見たことないのでは、
まあ、そうですね、腎が腎臓が黒いわけじゃないんですけれども腎に、はい、いい栄養物は、黒いものを取りなさいってよく言います、
はい、
例えば黒豆、黒ごま、それから海苔、ひじき、それからあとはあの粘いものですね、山芋とか、自然薯とか、
はい、
結構すごい粘りですね、高い高価な食べ物ですけれども、手に入ったらぜひ。で腎が弱った時どんな時ですかって言われるんですけど、白髪が増えたり、腰が痛いとか、
はい
そうですね、それからあと何でしょうね、腰が痛いでしょう、で白髪でしょう、あとこう筋力が弱ってくるとかもそうですね、まあ、老化です、老化が早まったなと思ったら腎が拒しているので山芋食べましょうというふうに思っていただければよろしいでしょうか。
結構ドキッとしました
ね、乾いてくるんですね、あとあの寝る時に足の裏がもうほてる人ね、はい、それ腎虚の、あの、はい、
逆にホテル方も
腎
虚に当たるんですね。
そうですね、冷合のも、冷合のもあります、広島弁ですかね、冷合
のはね、はい、冷たいっていうのも腎が弱い、
腎陽虚と言って陽が虚数、はい、腎陰虚、陰分って潤いですからね、潤いがなくなってカサカサしてあのホテル人、あと頭薄い人もそうですね腎虚になります。
今あの思い出したようにどこかを見た瞬間に薄いっていう風にあの千木先生おっしゃってくださったんですがね、はい、あ、なるほど、頭にも出てくるということ
なんですね。そうなんですね、頭髪に、そう、薄毛をね気にする方、うん、私もそうですけど、うん、あの腎を補わなければと思います。
カサカサして
カサカサして
あ、でもあの冬に こう手もカサカサしますが、はい、これやっぱり潤いがなくなっていくのは季節のせいだけじゃないわけですね。ですね、
年齢的にもねあると思います。
はい、はい、ヤバイも今日多分スーパーから一気になくなる、は
い、消えると思いますね。痒くなるから皆さん気をつけてください。
そうですね、うん、いやそうですか、あまりこう意識することはないですけれども、うん、はい、しっかりとこの冬の時期、
そうなんです、
陣を意識するということですね。
もともと冬は冬眠ですからね、うん、皆さんおとなしく静かに過ごすっていうのがいいんですよ。うん、
じゃああまり暴飲暴食も当然しない。
そう、早寝
早寝
遅起きって言うんですね。本当に寒い時期は本当にしっかりと早く寝て遅く起きる、うん、で夏はね暑いですからね、うん、はい、早く起きて涼しいうちにっていう形なんですけども、うん、冬はしっかり睡眠を できたら暗くして寝る方がいいです、うん、今電気がすごくついてね、明るいところでお休みになる方いらっしゃいますけども、うん、脳の疲れが取れたりとかするのはやっぱり暗くして眠る方が体には非常にいいみたいです、
うん、ね、でも子供たちって本当に明るくてもよく爆睡してますよ ね、いつまででもこう寝てますけれどもね、
それもすごく健康です。羨ましいです、羨ましいですよね、本当に子供の頃の睡眠ってね、お金を出しても手に入れられないぐらいの本当に素晴らしいいい睡眠だそうです。
そうなんです
ね、だんだん眠りが浅くなってきますよね、
そうですね、はい、十分な睡眠ができているかどうかはちょっと不安です ね、うん、ね、
女性ホルモンが減るとちょっと眠りが浅くなって朝早く目が覚めます。
あ、そうですか、はい、しっかりと、ではこの冬の冬眠の時期は皆さん、はい、腎に、はい、
いいものを食べて、はい、そして早く寝て、できるだけテレビとかをね、うん、子供には絵本ですよね。
そうですね、
そういうのもどうかなと思います。いい
ですね、はい、はい、なるべく夜は寝られるように、うん、ね、しっかりと寝ることがこううまくこう睡眠に入れるような、過ごし方っていうの大事ですね。
はい、もう本当今受験の時期ですけど、はい、睡眠指導をした学校って成績いいんですよ。
そう、聞いたことあります。変に夜型になっちゃうと残念な結果もかもしれないということですよね。
今からね、追い込みの方も多いかと思いますけれどもね、うん、まあ、実は夜は寝た方が成績が良くなるっていうのをちょっと頭の片隅に覚えていただければと思います、
うん、そうですね、
はい、
まあ、致し方なく夜型になる方の場合、まあ、お母さんたち親食とかなんかこうね、はい、できることはそういうことがサポートかなっていうふうに思われるかと思うんですが、はい、体に優しいもので、
そうですね、消化のいいもので、うん、パラパラっとこう黒ごまをかけたり、
パラパラですね、
はい、海苔をちょっとちぎったり、ひじきご飯のおにぎりにしたりとか、うん、そういうちょっと心を込めて、はい、作ってあげたり、
黒いもので、
黒いものを入れて、
はい、はい、ありました。腎にいいものということで、ぜひ皆さんもね、日常生活の中に何かそういったものをね、ぜひ取り入れていただければと思います。
はい、
はい、そしてお子さんたちのこう成長、
はい、
ね、腎のためにも
そう見守ってあげたいと思いますね。はい、
わかりました。また何かね、漢方のことでお尋ねになられたい時にはぜひ地域の薬局までご連絡いただければと思います。
はい、
ライフイズ地域の幸せ漢方は地域道薬局赤座千秋先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。